ふるさと再発見、地域おこし協力隊コラム、13ページ。ふるさと再発見。第19代島原城主松平忠和公、1851年から1917年。1862年、文久2年、前藩主の忠親公が在位わずか3年、18歳で死去したため、後継者が途絶えてしまいました。このような緊急事態の中で、藩は猛飛して後継者を探した結果、水戸藩の徳川斉昭の16男であった昭継、後の忠和公に白羽の矢が立ちました。昭継はわずか12歳でした。兄に、後に徳川幕府最後の将軍となる一橋慶喜がいます。忠和公の治世には、島原半島沿岸の防備を強化し、島原城三の丸外庭に越平城を設けて朝練場を作るなど、平成改革が推進されました。一方で、二度に及ぶ幕府と長州藩の戦いでは、兄慶喜に応えて幕府方として出兵しましたが、このような幕府寄りの姿勢に藩内の下級士族の中で不満が募り、要人暗殺などの事件に発展しました。1867年慶応3年の大政奉還に引き続いた戊辰戦争では、奥羽雫石、現岩手県雫石町まで出兵しました。1869年明治2年、藩籍領地と領民を奉還して、島原知藩寺に任命され、1871年明治4年の廃藩置県により、島原藩は消滅してしまいました。その後、忠和公は家臣2名と欧米を視察しており、松平文庫ではシカゴから送られた旅行記の写しやロンドンで撮影したとされる写真を所蔵しています。忠和公は1884年明治17年に子爵に列せられ、1885年明治18年に宮内省に出仕し、1917年大正6年67歳で亡くなりました。島原藩消滅後も旧藩士たちとの交流があったことが松平文庫に所蔵される資料からも伺えます。養蜂中の忠和公と家臣2名の写真があります。参考文献、出典300藩藩主人名辞典4、不幸図世紀巻23付録。問い合わせ先、社会教育課内線652。地域おこし協力隊コラム、協力隊何ショット、地域おこし協力隊上田智。皆さんも利用される国道251号では、島鉄と並走することがあるでしょう。かわいい姿をしながら、ディーゼルカー独特の揺れで力強く走る黄色い列車。昨年12月から今年の4月まで、島原鉄道に乗って各駅を紹介する番組、どこんにき、ここんにき、かぼちゃテレビを放送しました。島原市内には8駅、島原港駅から有明遊泳駅があり、それぞれ山の見え方が違います。大きく荒々しい眉山から始まり、少しずつ平成新山が見えてきて、並び離れていく2つの山と新たに見えてくる山々。そのあたりでは、眉山は形を変え小さくなります。島原港駅から諫早方面へ登りながらロケをしましたが、同じ市内でも駅ごとに 景色や音や匂いなどの魅力が異なり、島原の暮らしを感じることができました。今までは何気ない風景でしたが、ロケ地に向かう途中に通過する各駅で出会った人たちの笑顔を思い出し、ここに来、この辺りに愛着が生まれます。国道側からの風景も、線路側からの風景も、今日の島原。日常の向こう側から見る日常に新鮮さを感じます。いつもと少しだけ見方を変えると、皆さんが暮らすこの町の再発見があるのではないでしょうか。大三崎駅にある黄色いハンカチを眺めながら歩く上田隊員の写真があります。問い合わせ先、制作企画課、内線146。ふるさと再発見、地域おこし協力隊コラム、終わります。